こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて北畑さん、先月2月に、まあ、第3回の東京での新しい講座が始まった、はい、ということなんですけれども、どんな感じですか？
いやもうね、講座毎回楽しいですね。
楽しい、
はい、はい、まあ、才能ディスカバリープログラムっていうのをやってるんですけれども、これは、まあ、来られる方はね、自分の才能を見つけて、はい、それを活かせるキャリアとか、まあ、ビジネスを自分で作りたいと思って、まあ、来られてるんですけど、
はい、
毎回やるたびに僕も知らない人ばっかりが来るので、まあ、どんな人が来るのかわからないし、うん、当然どんな才能があるのかわからないし、何が出てくるのかわからないんですけど、はい、まあ、この何が出てくるのか分かんないっていうのをやるのがいいですね。なんか 福袋を買ってるみたいなので
開けてからのお楽しみみたいな
、
そうですか。今回 その受講されてる方の、まあ、特徴といいますか、どんな方がいらっしゃるんですか？
は
い、
そうですね、今回、まあ、毎回そうなんですけど、大体参加される方の3割程度の方が、
はい、
自分で仕事をされてる方、まあ、個人事業主の方とか、
はい、
経営者とか、もしくはその経営陣の中にいらっしゃる方ですね。まあ、そういう方で、まあ、残り7割ぐらいが、はい、まあ、お勤めされてる方なんですけど、今回はね、もう東京はもう特に女性がすっごく多くって。
女性が多いんですか？
はい、今まで、コースプログラムをやっていて、大体6割男性で、
はい、
残り4割ぐらいが女性だったんですよ。もう始めた時なんていうのはもう8割ぐらいは男性だったんですけど、今回はもう7割ぐらいは女性で、東京は大阪は半々ぐらいなんですけど。
そうですか、うん、それはなんか女性が増えてるっていうのは何か、
いやそれはね、理由は分からないですけど全然分からないですけど、ただその男性女性でざっくりですよ、
はい、
ざっくり日本全体で考えると、多分女性の方が今は元気だし、自分のキャリアとか、
はい、
これからの将来お金のこととかに関して、すごくそのリアルに考えてますよね。
なるほど、
だからだと思いますね。
まあ、結構ね、女性はパワーあるって言いますもんね。
そうですね、あともう一個僕が思うのは、男性よりも女性の方が、
はい、
人生を楽しむ能力は高いと思う。
ああ、それは言えてるかもしれないですね。
なので、例えばもう仕事を単なる仕事じゃなくて、
はい、
どうせやるなら楽しい、見ながらできることがいいとかね、
はいはい、
まあ、今までそのコツコツやってきて、それなりに能力磨いてきたけれども、これからはちょっとこうもっとやりがいのある仕事にチャレンジしたいとかね、
まあ、
別に転職とかじゃないですけど、今の会社の中でもそういう働き方をしたいとか、だからそういう人は女性の方が多いような気がしますね。これやっぱりその男の人が仕事となると急にモードが変わって遊びモード排除みたいな、
なるほど、
なっちゃうかもしれないですけど、
ちょうど
今いるそのコースの受講者の方でもそういう方がいて、もう仕事は仕事だからプライベートの顔は一切脱ぎ捨ててるみたいな、
そうなんですか、
人がいてね、まあ、それはポリシーがあるんだったら別にいいとは思うんですけど、でもその才能開花っていう点とかで見ると、もったいないですよね、ある意味。自分が持ってる能力をね、そこでこう使わないっていうのは、
そうですね、
もっとポテンシャルが、上がると思うんで、全然使ったらいいと思うんですけど、多分すごく義務感とかがね、強くなっちゃうんですよね、男の人は。
まあそうですよね、仕事とはこうあるべきみたいな、こうであるものみたいな、
そうですそうです、
ね、カチッと決まってる、
そうですね、
うん、
ただまあこれからの、ね、世の中考えたら、もう仕事とプライベートを分けない方がいいですよね。
まあそうですよね、その方が自分もなんかこう楽しめるというか楽というか、気がしますよね、
だと思いますし、多分仕事とプライベートを分けるっていうのが本当に感覚としてなくなっていくと思うんですよ。結局ね、僕らが僕らの中にこう働いてる時の自分と、
はい、
プライベートを過ごしてる時の自分があって、
はい、
働いてる時の自分はこう生産者じゃないですか、
はい、
でプライベートの自分は基本消費者ですよね、
はいはい、
で両方の自分がいて、今までこれがこう別々の人として生きてたみたいな感じですよね、
はいはい、
朝の9時から7時までは生産者としての自分がいて、残りと週末はなんかプライベートの自分がいるみたいに分かれてるわけですけど、はい、もうこれ分かれなくなっちゃいますからね。
でもそうですよね、 例えばね、その生産者の自分と消費者の自分がいて、で仕事で考えた時に、例えば消費者の自分だったらどう考えるかなっていうと、はい、またそこでなんかこう新しいアイデアが出てきたりしますよね。
そうなんですよ、だからこう消費者の自分がいなかったら音楽楽しいものわからないし、でも生産者の自分がいなかったら嬉しかったで終わるじゃないですか、うん、だから両方が必要ですよね。これ佐藤柏さんもよく言ったことをね、おっしゃってましたけど、個人としての佐藤柏がいながら、いつもその頭のこう中に、はい、クリエイターとしての佐藤柏がその自分を見てるみたいなことをね、おっしゃってましたけど、要は日々普通に一人の人間として生きてる時に経験してることを、じゃあクリエイターの自分はこういう経験した時にどうするんだろうみたいな、ね、これがまあビジネスの発想につながるっていう話ですよね、はい、うん、
そうですね、
これができると多分仕事はもっと楽しくなると思うし、
そうですよね、
うん、それこそお客さんに、ね、必要とされるものができれば、
うん、確かに
仕事もでもね、お金も収入も増えていきますし、
うん、
だからそういう意味でコースでやってるのはまさにそういう感じですね。今はまだその才能を見つける段階をやっているので、はい、仕事とか関係なく、自分がね一番心動くこととか、こう昔ものすごく嬉しかったこととかね、
はい、
嫌だったこととか、まあ、そういうことをいっぱいこう掘り出していく作業をやってるんですけど、ね、それをこう仕事にこれから、まあ、あと1ヶ月ぐらいそのプロセスやりますけど、まあ、つなげていくっていうのをやってるんですけど、もう思い返皆さん思い返すとすごく見てて面白くて、人によってはすっかり忘れてたこととか、
はい、
思い出されてね、
あ昔のこと
を、ね、そうですと子供時代のことが思い出されて、よくよく考えたらこれずっとやってるみたいなね、これが自分の才能だったかとか、あとはこれは自分の才能だと思ってやってきたけども、よくよく考えたら別にやりたくなかったかもしれないとか
、
いろいろね出てきて、そういうのを見てるのが面白いですよね。
あ、なるほど、
うん、ある意味才能を見つけるっていうのは、こう今までこういう過去の人生があって、例えば30年生きてきたけれども、
はい、
今から30代これから、生きていくにあたってちゃんとスタートを切るみたいな感じなんですよね。この過去の経験とかを踏まえた上で、はい、じゃあ未来を見た時にどんなスタートを切るみたいな、だからそういう意味では今までの人生観が崩壊する人もいるしそれはそれで面白いです。
なるほどその過去の自分を掘り出している時の受講者の皆さんの様子ってどんな感じなんですか、はい、結構皆さん複雑、楽しそうですか、それ
とも楽しそうな人もやっぱりこれだねみたいな、
あ
やっぱそうだったんだって言って、うん、もうすごくテンション上がる人もいるし、
はい、
逆に違ったみたいな感じで愕然とする人もいるし、
なるほど、
頑張ってきた背景に、うん、家族の中でね、例えば自分が居場所がなったから、うん、なかったから、だから居場所を作るために頑張ってきたんだとか、そういうので涙される人もいるし、
うん、
今日ちょうど飛行機に乗って東京に来たんですけども、JAL の機内誌を読んでると、はい、アーティストのジュージュさんっているじゃないですか、はいはい、で彼女も同じようなことを書いていて、彼女がアーティストになったのは、うん、お姉さんがいるらしいんですけどね、もう何でもできる優秀なお姉さんだったんですって。もうそのお姉さんと比べたら自分には何もないと、
はい、
でも家族でカラオケ行った時に唯一歌が上手くって、だから自分は歌を始めたんだと思うみたいなね、理由の一つがっていうことを言ってましたけど、やっぱそういうのもあるんですよね。でもちろんその歌を歌った時にこんなに気持ちいいんだっていうのが分かったから、だから続けれたっていうこともおっしゃってましたけれども、
はい、
もう一つあるのはもう本当に優秀なお姉ちゃんと比べたら、うん、もう自分全然ダメでって日陰の存在みたいな感じですよね。そういった2つの理由、歌が好きっていうのと、はい、唯一自分ができたのが歌だったっていうのと、この2つのミックスがジュジュさんのこうアーティストとしてのね才能の源泉にあるわけなんですけど、こういうのは受講者の方の中にも過去を掘り下げていくとね、いっぱい出てきて、皆さんいろいろ気持ちが動いてますよね。
そうですね、普段なかなかね日常の中で自分のこう昔の子供の頃のことをこう掘り下げるっていう機会はあまりないですもんね。
まずないですからね、目の前のこと忙しい、
うん、そうですよね、
うん、ちょうど2月から始まって今1ヶ月ぐらいね経ってるんですけども、あのみんなのやり取りとかを見ていると、うん、多分人生で一番っていうぐらい昔を振り返ってるんじゃないかなと、
うん、
だからその分発見とか得てるものも大きいですよね、
みんな
ね、
なるほどね、これから楽しみですね、
これから楽しみです ね,
ね、
うん、だから今見つけてるものがどういうふうに花開くのかっていうのがね、残りの、 あの6月まで続いていくので、ここから何が生まれるのか本当に楽しみですね。
本当ですね、うん、皆さん目的はそれぞれお持ちっていうか、まあ、違う目的を持っていらしてるわけですね、
は
い、
そうですね、うんうん、例えばその人によっては、まあ、経営者の方ね、これから自分の会社の方向性を、しっかり定めたいから、だから自分自身の才能も含めて見つけたくてきたっていう方もいれば、まあ、あの40手前ぐらいで、
はい、
仕事で結果出してきたけども、このまま働いてても多分面白くなくなるだろうから来たっていう人もいれば、あのもう定年が見えて、
はい、
でこれからの人生新しく生きるっていうことを考えた時に、あの新しい可能性を見つけたくて来たっていう方とか、まあ、みんないろいろですね。
うん、
ただどっかでなんかこのまま行っても面白くないなっていうのをみんな感じてる。うん、
そうですね。やっぱりなんかこう、はい、新しい自分を見つけたいっていうか、自分の可能性を見つけたいっていう方が多いです
かね。うん、いやでも本当そうだと思います。うん、才能っていうのはやっぱポテンシャルのことなので、一つは、はい、だからみんな自分のポテンシャルを見つけたいですよね。
うん、
僕も今でも見つけたいと思ってるし。
そうですよね。
やっぱりその新しいことに出会えるっていうのはなんか人生の喜びの一つで、だそれは常に見つけていきたいですよね。
そうですね、
うん、
確かに、ね、どうせだったらその今のこの人生の中で見つけて、それをどんどんどんどん生かしていけたらいいですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だから僕も昔はそういうねメンタルトレーナーみたいなことを、
はい、
あの中心にやってましたけど、才能心理学を見つけてからなんかそれは自分の中で新しいポテンシャルになって楽しくなったし、
うん、
まあ、これからもそういうの見つけていきたいと思うんですけど、多分そういう人っていっぱいいると思うんですよ。
うん、
うん、今ちょうどあのそういえば、セブ島からね来てくれてる人がいるんですけど、
は
い、
セブ島から、
セブ島でその英語学校を、ね、経営してる人で、
はいはい、
あのこれから世界で活躍したいと思ってる人たちが、あの英語のトレーニングをして、でそこから、まあ、世界一周する人もいたりとか、
はい、
まあ、就職する人も見たりするんですけど、
うん、
まあ、そういう人たちの準備をする学校みたいなのをね経営してる方がいるんですけど、でもその人もねみんな同じようなこと言ってました。あの来られる方もそこもねもう定年退職した60代の方から、
はい、
まあ、20代の若者までね、いろんな方が行かれるそうなんですけど、
は
い、やっぱみんな新しい可能性にチャレンジしたいって言って、
うん、そうですね、
やっぱそれいうのがあると人生楽しいですしね。
そうですね、やっぱりこう常に何かね、うん、向かっていく先があって、そこにこう挑戦し続けるっていうのはね、こうやっぱり上がりますよね。
そうなんですよね、うん、やっぱなんかこう1個でもいいんだけど、1日に1つワクワクした瞬間があったら、僕は人って満足できると思うんです。
うん、うん、
でその時間を作っていけるかですよね。
うん、
うん、
そうですね、うん、おそらくね多くの人がそう思っててもなかなかできてない人がきっと多いんでしょうね。
うん、だから発見する力ですよねこれはね。
うん、
別にその自分だけじゃなくてもいいと思うんですよ。
はい、
多分その毎日がルーチンになっている時っていうのは、例えば朝起きて、
はい、
会社に行って、
はい、
でその後何かして帰ってくるみたいな毎日の中で、あの何の発見もなくなっている時だと思うんですよね。でそうするとこう毎日違う一日のはずなのに自分の経験は毎日同じなんですよ。これがもう退屈になってくる理由ですよね。でそれはその自分の感性がやっぱりその弱ってるからだと思うんですよ。あー、なるほどね。うん、毎日毎日同じような生活を繰り返してたりとか仕事やってる人の中でも、はたから見たらねルーチンの仕事をしてるようにしか見えないけど、本人めっちゃ楽しくしてる人がいて、でそういう人はやっぱなんか発見してるんですよね。
そうですね、
やそれはなんかそんな大きな発見じゃなかったりするんですよ、いや今日見てよあの人ってなんかさすごいイライラしてるやんってきっと朝今日は喧嘩したんだ奥さんとかそんなことかもしれないですけど、とかお客さんからの電話を取った時に、あなんか今日は声が沈んでるなって、なんかあったんですかって、そこからなんかお客さんと会話が弾んで、なんか役に立てたとかね、それは小さなことかもしれないんですけど、
はい、
あそういう出来事が今日あったなって思えるのは、なんか発見があったはずなんですね。今日何もなかったっていやいつも通りやったよって何もなかったよっていうのはあの何かは起こってるんだけど自分の心に
そうですね、
こう響いてないことですよね。これって感受性の課題なんですよ。
キャッチできてないってことです
ね。そうなんです。でこれがなければどれだけ才能があったとしてもそれを生かすチャンスを世の中に見つけられないっていうことなので結局面白くなくなってしまう、
そうですね。
でそういうのを、まあ、この過去とかね、あの才能プロファイリングとかをしていって、自分の過去とかね見つめていくとどんどんどんどん昔こんなこと感じたとか、
はい、
今こんなこと感じるか、感性がどんどんどんどん高くなっていくので、これね皆さん結構見つけていきますね。
あそうですか、いやなんか面白そうですね。
だからまあ今わか、まあ、先月やったことで自分に見えてきた才能を生かして、この1ヶ月こんな風になったっていう人もいるし、やってみたらなんかこれ全然自分 の, あの、まあ、才能としてはあるかもしれないけど、全然やる気にならないからもうやめることにしたって、やめた人もいますけど、
あそうなんですね、
でもやめればやめたら時間が空くので、それ別のことに使えるんですよね。
あなるほどね、
でこれは新たな自分のポテンシャルとか才能を開花されることにさせる時間に使えるんで、これ数ヶ月続けるとまたなんかで、ね、変わるんですよね。
そうですね、最後が6月に、
そうですね、はい、
そのね数ヶ月の間にどんな変化があるか、
そうですね、これから本当にどんな変化があるのかすごい楽しみです。
ということで、今日は先月2月にスタートしました新しいプログラムの様子をお話ししていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。